ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
これ山本さんが冒頭喋るんですよ、私じゃなくてい
や あのね、
はい、
リモートだったから私がいきなり喋るっていう感じのことを忘れておりましたよ。
違います、冒頭は山本さんのコールから入るんです。
いやだから急になんかオーケストラのこの曲が流れ出したから今日どうしたのかなと思って、はい、オーケストラが入ってんのかなと思ったらそういうわけじゃないんですね。
違います、山本さんからコールしてください。通常はそういう風です。
わかりました、
はい、お願いします。
じゃあコールからさせていただきたいと思います。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議でしたっけ。
それはもう流れました。
あ、そうですか。
それは流れて、その後本編に入って、要はご挨拶するところだったんですね。
あ、それ
本気で忘れてましたよね。
本気で忘れてるというか、
はい、
それ全部、
はい、
千景さんのやることだと私は思ってました。
それ、まあ、リモートの時はたまたま音声都合上私がナビゲートしておりましたが、始まったのに落書きしてるんじゃないの。本当にまず喋ることがありますでしょ。
違うんですよ、三色ボールペンの青が書けるのかなと思って、はい、こうやって書けたら急にこのデンデンデデンデンって始まったから
始まってます。
何も喋らないのかなと思ったら
始まって
山本って書いてあるんで。
そうなんです。
あ、私だったんですね。
そうです。
あ、じゃあ分かりました、
はい、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端はい、FM 愛知のお気の皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。
いいですね。
さあ、この番組は極楽とんぼの山本さんが、
ね、いいですね、やっぱりね、
2ヶ月半ぶりの名古屋入り芸人。
あ、そんなになりますかね、
はい、ならではの切り口でホーク Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
山本さん久しぶりに名古屋へようこそ。
まあね、まあ、ようこそって言っても、うん、名古屋駅に着いて、
はい、
橋爪ドライバーのもと、うん、ここにわずか15分ぐらいで着いて、
はい、
で何も名古屋が変わったとかっていう話も特別することなく、
はい、
まあ、橋爪ドライバー曰く、うん、錦は人が減ったっていう話だけでここまで来たんで、特別久しぶりだな名古屋っていう感じにはならなかったですよ。
え、まずその橋爪さんとこう車に乗った時に、ええ、山さん お久しぶりですねみたいな感じで、ま、盛り上がらなかったんですか。
まあ、盛り上がるというか、はい、大体皆さん聞きたい話は一つで、
はい、
コロナはどうだったんですかっていう話で
ズバリなんですね、
もうすぐそれですよねお聞きしたいことは
なるほど、
だけど私はもう皆さんいろんな方に聞かれた時に言ってるのは、うん、
はい、
人それぞれ違うみたいだから、
はい、
全員に聞いてみてくださいしか言えないんですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。まあ、これはね前回も喋ったじゃないですか、
はいはいはい、
だからそういうことなんですよね。だから、うん、まあ、人それぞれ若干違ったりいろいろあると思うんで、
はい、
まあね、重篤な方もおられるんであんまりこうそこの話を引き伸ばしてもどうかなという部分もあるし、
はい、
軽い方は軽い方で、ね、すぐ現場に復帰する方もいるみたいなんで、
うんうん、
まあそんな感じです。
あ、
私の場合は
山本さんの場合は、
ええ、
まあ、幸運なことに今、うん、本当すこぶる体調もよく、
すこぶるいいですよ、
ね、
まあ、すこぶるいいっていうか、そうですね、また戻ってきましたね体重も。
あれ本当ですか。ちょっと痩せたなと思ったんですけど、
いやだから入院する前に、
うん、
4日間ぐらい熱が出た間で、
はい、
水分を全部持ってかれて脱水症状みたいになって、
あ、
まあ5キロぐらい落ちたんですけど。
結構落ちましたね。
はい、
ま
あ、ほんとちょうど5キロぐらい落ちたんですよ、
はい、
でそっから入院して、まあ、10日間ずっと病院食っていうんですか、
はい、
それを朝昼晩食べて、あとはずっと点滴を打ったりしてる期間があって、
うん、
で退院して戻ってきたら体重がその5キロ減ったままで変わってないんですよ、
うん、
だから病院に入っては何も変わってないんですよ。
でもなんかなんとなく健康的に食べる 食事の内容がだいぶ管理されて、
そうなんですよ。だから病院食は痩せないっていうのは私の中であって、
なんかつまみ食いしてたんじゃないですか、
はい、う
ん、
いやつまみ食いというか、まあ、それは、看護師さんの、はい、指示のもとというか、主治医の指示のもと、うん、11時までにコンビニとかで、いるものがあったら、頼めば、看護師さんが買ってきていただけますっていうことで、まあコンビニといえばみたいな感じで、まあそれ相応の
何ですかそれ相応って、
お菓子とかパンを買ってもよかったんですよ。
とか毎日病院食プラスコンビニのスイーツとか、はい、なんかこう菓子パンとか好きなだけ食べてたってことですよね、うんうん、
まあ、好きなだけじゃないですこれは。私も、うん、病院で入院してる以上、うん、増えて帰ってはいけないと思って、これはちょっとは落ちるだろう、まあ、なんだったら5キロぐらい落ちて帰れるんだろうと思ってたんです、
はいはい、
だけどまあそうですね、やっぱりどうしても朝は7時、
はい、
昼は12時、
うん、
夕方はまあ6時という食事ですから、
うん、
夜6時に食べると次の朝7時まで何もないんですよ。
結構お腹空きますよね。
そうでしょ、
はい、
だから退院する前日は前言いましたよね、だからうなぎ、
うん、はいはい、
うなぎが
たくさん食べたんですよね。
いやあれはね本当人生の中で食べたものの、うん、ベスト3にありますね。
そんなに美味しかったんだ。
そりゃそうでしょう。10日間いてで、うな重のあんだけ、だからうな重の話を先々週したから、
うん、
谷やん今日うな重出すんじゃないかなって俺はちょ
っと、私も思ってました。
ドキドキしてたんですよ、
うん、
うな重じゃないかって思ったら、
はい、
まあでも天むすでしたから
ね、
うな重来ると思ってたんですけどね。
絶対うなぎだと思ってました。
うん、
今日だって半年ぶりに会ったんですよね。
半年ぶりに会いまして、俺最初誰か分かんなかったです。
あれどうしてどうしてどうしてですか。
え、痩せちゃって。
あ、痩せてました。タニヤン、
いや正直何にも変わってないんです。何にも変わってない
よね。何にも変わってなかったですね。
うん、リモートの方が弁当代がかからないっていう話です、ね、
またそれや。弁当代とあとなんだっけ、交通費ね。
交通費がかからない
かからないと
という話ですよね、
はい、でこの数ヶ月分のその浮いた分が今日うなぎになるんじゃないかっていう話を ね、ずっとしてましたよね、
うん、あでもその分は、ノンスタの井上に行ってるかもしれない、
うん、あギャラとして、
はい、
やっぱ井上さん高いんですかね。
私は分かんないです私は全然分かんないです。
分かんないですか、はい、
ただ事務所と折半だっていうね、
あ
会社と折半だっていう話だけはこの間マネージメント契約の時に、
はい、
口酸っぱく言われたんで怒ってやりましたよ。
お、
はい、ありがとうって言ってきましたいくら取ってたんだって話だからね。
そうですよね、
はい、
ね、それはもうなんか吉本さんのこう数々の噂によると、
もの
すごい割合という、
まあそうですね、
ずっと噂がありますもんね、
だから入って、2年目とかブレイクが早ければ早いほど会社が得をするシステムだったはずなんですよね、
う
ん、
お
わかりますか。
なんでですか。
いや それはそうでしょう、まだ1年目だから2年目だからっつって、
あ
ただ売る時というか、うん、まあ、例えば CM だとしたら、うん、なんか 何百万とか年計で何千万みたいなのがあるじゃないですか、
はい、そうですよね、
だけど1年目だからとか言って、うん、まあ1級ぐらいにしてても分かんないんじゃないですか。
1級
分かんないっていうのはあれですけど、まあ、それぐらいの気持ちだと思いますよね。
でも1年目だから2年目だからって言ったら何年目から上がるんですかね、うん、
10年目超えるか、まああれじゃないですか、名前が世の中に顔と名前が一致してからみたいな、まあなんかこうグレーなとこはたくさんありますよね。で、
はい、
だって売り値がいくらかなんて聞かないじゃないですか、
うん、まあそうですよね、
はい、でやっぱりある程度20年目あたりからそういう話を、だからマネージャーが年下にならないと分かんないですよね。
あーなるほどなるほど、
はい、マネージャーがいい感じに年下になってって、
はい、
あの自分の芸歴より下のマネージャーが突き出すと、あのさあの話なんだけど、あれいくらでやってんのっていうのがこう言える感じなんじゃん。それまでこうチーフが上だったりとかっていうのはちょっと言っといてみたいな感じで、はーいっていう感じですよね、
はい、
だけどギャラ見たらなんか1万とか6000とか、6000ってなんだみたいな時代ありましたよね。なんだ6000って、もう6000円の段階でなんかおかしいですよね。この6000円の
元いくらだったんだろうみたいな、ね、
元がいくらで6000円なんかがおかしいですよね。
すごいわかります、
うん、
うちの事務所何百何十円とかの時ありますもん。でも割合は、例えば7-3とか6-4とか、うん、はっきりした数字のはずなんですよ、
うん、
何百何十円って6-4で考えても7-3で考えても、うん、正規の料金の正体が見えてこないんですよね。なんか3万円とか例えば、うん、4万円とか区切りのいい数字じゃないから、そんなオーダーのされ方するんかなと思いながら、
だから33,333円みたいな3並びとかあるじゃないですか。、
はい、
それがまあ大体あれなんですよね、
はい、
決まりみたいなのがあって、うんうん、だからそれに対して、だから そこがうやむやになってるんですね。だからよく銀行でもね、銀行通帳とかでも、はい、なんですか、何十何円って下ろせないじゃないですか。
はい、下ろせないですね。
それを全タレントから取ると、
いやだ、すごい額だ。
そうでしょ、そういうことだと思うんですよ。わかんないですけどね、これは。
それ何千円も端数になってないですか。
だからいろいろそういう話をしていくうちに、
はい、
今回このそうですね、去年の末ぐらいからいろんな話してましたけど、
はい、
ああなるほどなという。
なるほどな、納得できちゃったんですか。
納得はしてないですね、まだ。いろんなタレントさんとも話はしました上で、
はい、
なんかちょっとかしごましてるんじゃないかなっていう部分はありますね。
こう横、並列のタレントさんたちとギャラの話はしちゃダメだみたいな、こう封じては来ないんですか。
それを封じたら余計話すでしょ。
確かに、
他のタレントさんとのギャラの話はやめてくださいって言われたら、あ、してやろうと思いますね。
わかんないじゃないですか、山本さんがすごくたくさん、その仕事の案件ではもらってて、他の人がちょっと安くなってるから言わんといてあげてねっていう場合もありますもんね。
だけどまあまあ、そのギャラがうんぬんかな、契約内容ですよね。だからね、どういう契約をしているとかっていうことに関してちょっと聞くと、あ、なんかちょっと違うなっていうのはありますよね。
へー、そうなんだ。
まあ最初から決めてないんですから、急に30年超えたとこで改めてって言われても、なかなかですよ。
でも30年分売れてたこう時期をしっかりお金もらってるから、今から調整したって。
何を言ってんの、私は9年半何もしてないですから。
でもやっぱほら20年分売れてるじゃないですか。そしたら
売れてないですよ、最初の10年なんて。
いやでも
何もしてないですよ、今だって地上波出てないんですよ。
地上、そうです。そんなに値段違うんですか、地上波と。
いやそういうことじゃないですよ。だからまあなんか地上波に出ることがみたいなのもあるじゃないですか。
はい、
ね、だからそういうことではないっていう、地上波で出てないとまだ戻ったって言う人がいなかったりするじゃないですか。
うーん、
早くテレビ出てくださいとか、いやいや出る気はあると、
うん、
ただオファーがある段階で二の足踏んでるのは地上波の各局さんですよっていう話ですよ。
でも今ほらネットがベースになってる人とかも多いから、
まあ ね、
たくさん出てらっしゃいますから、
何がいい、良くて何が悪いかなんて本当死ぬ寸前まで分かんないですから。
なんか名古屋にこうなんか戻ってきて最初の回のオープニングがこういうなんかお金とこれからの話。
まあお金の話ではないんですよ。はい、お金の話をしてるんじゃないです、パーセンテージの話をしてる。
あ、なるほどですね、パーセンテージ、
パーセンテージの話、
大事ですね、パーセンテージの話、は
い、そうです、大事だと思います。
わかりました、
はい、
オープニングはこんな感じでよろしいですかね。
そうですね、
はい、
はい、名古屋の話でした。
名古屋の
話一個もないわ。
してないですよ、
はい、
よろしいですか。
はい、よろしいです。
わかりました、はい、さあこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。 山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーもプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ヤマさん知ってる？
さて続いてはヤマさんこれ知ってる？のコーナーです。
今間違えてるでしょ？
これ違います。これいつも山本さんが読んでるやつです。
なんでちかげさんって書いてありますから。
これ多分原稿の直しミスです。
いいえ違います。もう書いてあるんですから。
違う、これ
いいえ、
これは博士のミスです、は
い、バップです。
何、なんでバップなんですか？だって
顔面お絵描きの、
違う、これは
顔面お絵描きの
リモート用にやって、だってほらみんなも一緒に読んでみましょう、女王様って言ってましたよね、もともと。
いいえ言ってません。言ってたじゃん。言ったことがありません。
嘘つき。
私は今までのこの放送でここを読んだことは一回もありません。
あります。1年以上読んでたのに。
リモートですから。
今日スタジオにいるじゃないですか。
今日もリモートですから。
違います。
ある意味
違います。はい、読んでください。これ山本さんのところですよ。
それでは皆さんも一緒に
説明してください、ちゃんと。
今回からなんと2代目の新女王様が登場でございますなんですよね、
は
い、
そうなんですよ。
これはもうだって前はさやねえって言ってました。
あ、さおちゃんって呼んでるっていうのは言いましたもんね。
顔面見てみよう。
出ないかもしれない。出るのかな。
出ないわけないでしょう。あー出た。いやー、なかなかの女王っぷりですね。でもまあ
そんな女王っぷりな写真載せてました、は
い、だけどね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、はい、枚目あなたの顔がありますよ。へー、
これ一番最近の写真です。
あれ、
これ
一番最初の、
これ私が撮ったやつです。
これ一番最近の写真ですか、
はい、
あれこっちの写真と違いますよ。
一緒です。やめてください、そういうこと言うの。
あれ
一緒です。
俺の見てる写真と違うよ。
一緒じゃないですか。可愛いでしょ。
だってこれ
こっちの方が可愛いじゃん、今の方が。どういうことですか。
ママなんか違うよ。
一緒なの。
ママ
一緒でしょ。
なんか違う。
一緒。
こっちのプロフィール写真みたいなやつとなんか違うよ。ママ
光で飛ばしてあるんだから違う。
飛ばしたんだ。すっ飛ばしたんだ。
じゃあでもほらママリアルの方が可愛いでしょ、うちの。やだな。
パパが嘘をつくなって言うから。僕が嘘をつかないようにするのに、ママの嘘つき。
さっきこの説明のコーナー読んだことないって嘘ついたばっかりだ。
ママは嘘つきだ。ママはなんで嘘つき。
ケイちゃん、女王様を呼んでみましょうね。
うん、新しい女王様に会いたくなりました。
じゃあ呼んでみましょう、ケンちゃん。
それでは皆さんも呼んでみましょう。女王様、
女王様。
どうも、ヤマさん、はじめまして。
はじめまして。
今日から私がヤマさんの担当になった二代目女王様よ。
ど
うす、いっぱい可愛がってあげるわ。
うん。
二代目になって何が変わるかって、うん、何も変わらないわ、大人の事情よ。
何それ。
今週も世間の流行から取り残されないように、うん、私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。
ワクワクするわ。
ヤマさん、うん、豚麺焼きそばって知ってる？
知らない。
豚麺焼きそばはカップラーメンの駄菓子、うん、豚麺を焼きそばにアレンジした、うん、エースコックとおやつカンパニーのコラボレーション商品なの。
コラボだ。
僕をベースに
ガーリックやジンジャーの風味をほんのり効かせた豚骨味のカップ焼きそばなんですって。
うまそう。
ヤマさんは今日から私とコラボレーションよ。喜びなさい。
何なの。
それにしても初回にしてヤマさんにぴったりのものを見つけてきたと思わない？だって豚麺よ。ヤマさんそのものじゃない。
なんだと。
私に続いて言ってごらんなさい。
ん？
ラーメン、つけ麺、僕豚麺。ほら僕は豚麺ですって言いなさい。私は先輩たちに豚みたいな顔をした男のことは豚麺って呼ぶように教わってきたのよ。カップラーメンといえば私はお湯を入れて1分で食べ始めちゃうの。
マジ
?3分も待っていられないわ。なんでかっていうとラーメンも男もバリカタじゃなきゃダメってこと。山さんはもう伸びきってるわ。
うん、カチカチだよ。
まあ何はともあれ
カチカチ。
山さんこれからよろしく揃うよ。揃う。
そ
う。そういえば山さんの隣にいるおでこの妖怪は誰？
妖怪って言うな。
あなたが千景ね。
そう。
あなたのことも先輩から聞いてるわ。新人に対してライバル意識がにじみ出る癖がある。
またそういう
こと。杭は打つタイプだって。気をつけた方がいいわね。
うん。
豚の妖怪とおでこの妖怪、これから私と素敵な時間を過ごしましょうね。ごきげんよう。
ちょっとなんか不思議な感じの女王様が出てきましたけど。
そう、まあ不思議というかまだ読まされてるなっていう感じ、ね、
そうですね、すごくそんな感じがしました、うん、
なんか自分のものにもなってない感じですね。
そうですね、
うん、よろしくソロよソロってね、そこう伸ばす感じの方がいいと思うけどね。、うん、
まだまだご指導、
いやだけど、はい、期待持てますよ。
あ、
ちょっと強めな感じなんで。
おー、
だけど、はい、なんすかこの豚麺焼きそば、
うん、美味しそうですね。
よし、美味しそうですよね。
食べてました結構豚麺。
豚麺ね、うん、そんな頻繁には食べてないですけど食べたことありますよ。あれないくらだったかな、100円とか。なん
何
昔はなんか、うん、すげえちっちゃいので50円ぐらいの、
なんかそれ
30円とか50円ぐらいのやつがあるんですね。
多分それぐらいな感じのイメージ。
それが今もうでかくなってるって
こと。そういうことですね。
豚麺焼きそばでしょ。
普通の焼きそばのサイズ感ってことじゃないですか、うん、ちょっと今見てみよう、うん、
今あれ知ってます、ベヤングとかでも超超超超大盛りっていうの
が。間違えて今ベヤング調べそうだった。
超超超超大盛りってあれシングルが4つ入ってるの。見ました。
見ました。
いやあれ
すごいですね。あれ
どういうあれ、何を根拠であんなもん。
何を
根拠な、何をあれもう、あれもただ
なんか今あれなんですよ、うん、ペヤングのホットプレートとかが売ってて、
うん、
この間友達に誕生日でそれを仲持ちが送ったんですけど、
うん、
そこにカップ麺焼きそばなのに焼いてないっていうので、うん、要はお湯入れてるから焼いてないじゃないですか。だからそれを鉄板で焼くためのペヤングのプレートが出てて、うん、ペヤングってちゃんと入ってるやつ、うんうんうんうん、だそこにこう1個分じゃなくって大容量分のやつをバンって入れてやるのにちょうどいいサイズ、
うん、へーえ、あれは何どうすんの。じゃあちょっと固めで焼くってこと。
バリバリのあの麺を入れて、
うん、
お湯をそこに、うん、ホットプレートに入れて、うん、で焼きながらこう普通に水分飛ばして、
あ、なるほどね、
やるって感じですね。ちょっとこんがりやっぱり味の染みた感じにな
る
みたい、なるみたいですよ。
なるほど、いろんなもの
か、ね、一手間かけて、
うん、
豚麺はほんと普通にカップの焼きそばな感じの、
あ、
UFO とかと同じぐらいのね、
UFO サイズとか、はい、一平ちゃんタイプってことですね。
感じですね。
まだ食ったことないわ。
ね、私はこれまだ見たことないんですよ。
いや俺も見たことないです。
もともとの豚麺はね、ああいう、
はいはいはい、
筒状のやつというか、うん、ですけれども、
カップ焼きそばといえば何を思い出します。
カップ焼き一平ちゃん。
ああ、俺 UFO なんです。
あ、 UFO なんですね。
UFO 世代なんですよね。あ、それでそのだからペヤングが関東のもんですよね。
そうなんだ、
関東近県の人がやっぱりペヤングで、で西は UFO が多かったんですよ。
へー、年代的には同じぐらいの時期にあった、
同じ時期にありましたよ、ね、だから俺広島にいた頃はあのペヤング学生時代ですか、ペヤングって、うん、食べたことないと思う。
そうかも、大人になるまでペヤング知らなかったですね私。言われてみれば。
そうでしょ、え、言われてみればで、だって西、あ、西の方に入るの名古屋は。
え、西日本、はい、
あ、まあそうか、西日本と東日本のちょうど境目の辺ですもんね。
そうなんですよ。だけどあの部活の大会とかは西日本の大会に出てたから多分西日本扱い、ね、
なるほどね、
ですね。
だから UFO の方が多い。
UFO の方が多い、はい、うんうん、UFO はずっとありました。
そうなんです。だから俺東京出てからペヤング食べましたもん。
へえ、あ、ま、味の違いあり、
あり、ありますよ、それは全然
それ失礼しました、
全然あります
あんまこう食べ比べてみたことがないので。
ああ、さようでございますか
大変失礼いたしました。
いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。うん、
まあ、じゃあ今度豚目もあるので、うん、ええ、食べてみてください。ぜひ関東圏に売ってるのか分かんないですけど。
いや売ってるでしょ、
きっとね。
ええ、まあじゃあタイミングが合えば、
はい。そして新しい女王様のこともどうぞよろしくお願いいたします。
あのこの声からしてなんかあの人だみたいなのあるんですか。ない、分かんない。
ちょっとリサーチしてみたいと思います。
はい
はい。さて山さんこれ知ってる、ではリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい、きっと山本さんは知らないんじゃない、山本さん知っておいた方がいいよという今が旬のワードお待ちしています。女王様が手取り足取り優しく教えてくれますよ。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
今日の山さんこれ知ってるは豚麺焼きそばでした。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。 FM 愛知沖の皆さん改めましてこんばんは、極楽とも山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。
どうしました、
どうした、なんでそのなんか僕は何もしてないみたいな顔して。
何をしたんですか。
別に何もないですけどね。
何しました、
なんか息を飲んだだけですよねきっとね。
いいえ飲んでません何しました。
ペットショップワンラブグループ
の何をしましたか。
何もしてないです。山本圭一と今夜も井戸端会議。
ちくしょう
何ですか。この番組は極楽とんぼの山本さんが2ヶ月半ぶりの名古屋入り芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
さあ山本さん、うん、まあこれまでねあのリモート出演で直接なかなかお会いできなかったという間に、
うん、
ケイチョンチャンネルが、
うん、
これまた順調に登録者数を伸ばしていらっしゃって、
いやいやいやいや、
今日気づいたらチャンネルの登録者数 13.4 万人ってなってましたね。
いやでも順調って言いますけど、いやそんなまだまだですよ。そんな何を言ってるんですか。
一気にどう、だって以前番組で話してた時は2万から3万になりましたねとかっていう頃はもう話してましたからね。
そうですかね。だからねあれ いつだ1万人を突破みたいなのが多分今年の頭ぐらいだったんですかね。頭
すごい半年ぐらいで、
で
1年以内
6月ぐらいで4万人ぐらいだったのかな。
そっから一気になって、
一気じゃないですよ
9万人も増えてますよ。
いやいやいやいやいや、だってもう上をずっと見上げてごらんなさい、たくさんいますから13万人でよしっていう気持ちではまだまだあのそんな手放しで喜ぶということではなしに、そのチャンネル登録者数を増やすためにやってるんじゃないんです。
はい、
はい、皆さんが、
うん、
この私の動画を見ていただいて、
うん、
バカバカしかったり、
うん、
ちょっと笑ってくれたりすることを期待してるだけで、 登録者数なんてどうでもいいです。
何ちょっと半分笑いながらなんですか。
でもねそうなんですよ。いろんな、ね、方がたくさんやられてて、
はい、
でチャンネル登録者数ばっかりをこうなんかね、ここはこれぐらいいるとか、
うん、
どこどこは何万人とかっていろいろ言いますけど、はい、あれやっぱり再生回数ですよね。
あ、
はい、だからこのチャンネル登録者数に対して、
はい、
その再生回数がその数字を上回っていく、より近くなっているっていうことの方がやっぱり重要だって言われましたね。
ああ、でも再生回数も結構、うん、だってかなりの数出てました
ね。いやそれはチャンネル登録をすれば新しい動画が上がりましたみたいなお知らせが来やすく来るっていうことですから、うん、まあ一つもチャンネル登録をせずにいろんなものを見る人もたくさんいるじゃないですか、
う
ん、
あ、はい、
だからまあ面白かったら何回か見てるうちに、はい、チャンネル登録って押すけど、面白くなくなったら見ないだけでチャンネル登録はしっぱなしだったりするじゃないですか。っていうことだと聞いてるんですよ。
なんか最近のものだとやっぱこれがずっと伸びてますね、はい、空手家の入江さん登場の
回、はい、
105万、
あ、
私見た時よりもずっと増えてます。
あ、そうですか。
105万回ですよ。
だから結局それって、まあね、例えば13万人に対して105万人だからってなりますけど、
はい、
すごい、だから1回じゃなしに何回も見られてる方がいるっていうことです。
あ、楽しくて、
はいはい、
もう1回とか、あとこう友達にこれ面白いよ見てとかっていう時に、
はいはいはいはい、だからまあ1回見てもういいやっていうのもあれば、はい、何回も見てくっていうことだと、カジサックが言ってました。
さすが、
ええ、
ね、
ですね。だからいいんですよ、いくつでも。
いやー、でもすごいです。
いやいや、いくつでもいいんです。知っていただければ。
でも正直やっぱ100万再生超えるっていうのはやっぱ嬉しいですね。
これが初めてだったんで、
ね、
まあうちのそのケイチョンチャンネルスタッフもなんかテンション上がってましたよ、
はい、いやそれそうです
よ、初めて行きましたよ100万人っていうから。俺が一番冷めてましたね。沈まれと、
はい、
皆の衆沈まれと、
うん、
200万人とか300万人とか1000万とか1億とか何億みたいないっぱいあるだろうと。
まあ
そうでしょ、沈まれ沈まれっつって。
でも純粋に山本さんたちが作り上げたものを100万回も見てくれてる、すごいですね。
いやまあね、ありがたい話ですけどね。
でも私、うん、空手家の入江さんのやつも、
うん、
ね、もう元々すごい伸びてたんであれですけど、
ええ、
絶対私あの有名グラビアアイドルとガチデートをしたとかの方が伸びると思ってたんですよね。個人的には。
そうなんですね。だけど、はい、結局ねやっぱり大原香織さんですね。
そこが出てきたから、
大原香織さんが出ることにあたって、
はい、
まあ、そんなに伸びないだろうなとは思ってたりはしてたんですけど、
でも26万、
はい、だからやっぱりこのチャンネルは、
はい、
ちょっとハイ年齢の人たちが見ているという証拠ですよ。
それかもしれませんね。
ちょっとハイレベル、
はい、
レベルじゃなしに、
はい、
ハイエイジ、
ハイエイジ、そういうことですね。
ハイエイジ、まあ、35以上、
あ、
55ぐらいまでが、そうですね。
うわ、そこら辺ストライク
そうです。ミニスカポリス世代っていうんですか、うん、
はい
はい、逮捕しちゃうぞ世代っていうんですかね。
はい、
そういう方々が見ていただいてますし、
はい、
ただコメント欄とか読んでたらやっぱり初めてね大原香織さんを見たとか、まあ、何十年ぶりに見たっていう人、何十年というか、はい、まあ、20年ぶりぐらいに見たっていう人は、
うん、
爆笑の太田さんの奥さんだと思ってる方が、
それはちょっと失
礼、太田さんの奥さんだと思いましたみたいなコメントが結構あったんで、
ちょっと失礼じゃないですか。
どういうことですか、ちょっと失礼っていうのは。太田さんの奥さん非常に綺麗、どういうことですか。
光代さん
綺麗じゃないですか。何ですか。
いや、
綺麗じゃないって言うんですか。
違う、
俺綺麗だと思うけどな。
なんて言うんですか。
なんですかそれ。
ほら、表のバリバリのグラビアアイドルの方と、
ええ、
一応そのね、一歩引いてこう、
一歩引いてないですよ、めちゃめちゃ出てますよサンジャポとか。
まあそうなんですけど、
めちゃめちゃコメンテーター出てるじゃないですか。
そうなんですけど、
番組に
グラビアアイドルとかで売ってる方ではないので、
足も綺麗でね、お酒も
それはただ細いだけじゃないですか。
めちゃめちゃワインもいっぱい飲むし。それが何が、
違う太田さんがどうとかじゃなくて、ガオリさんをこうなんか例えばその一般の方とかと比べるっていう感覚で、いやあちらはもうガチのグラビアアイドルですから。
よく喋りますね。
なんで
困るとよく喋りますね。
違う、そんなことないもん、ね、そう思いません。
旦那に言い訳をしている感じがよく見えます。
知ってないです。それだけガオリさん、
旦那に言い訳をしている感じが伺えますよ。
だってガオリさんと一緒でいいんですか太田さん。
全然、だっていや、ああなるほどなと思って、めっちゃいいねを押しますもん。いいねっつって、
なんて言うんですか。でもいや、これ以上言うのやめとこう。
よく喋るからね。こういう時はこういう、やっぱこういうのを拾えるのがリモートではできなかったですから、はい、改めてやっぱりね、来てやっぱ監視、監視ラジオ
拾わなくていいんですよ別に。
調査、
なんでですか。
私はあなたの調査をしていきます。
しなくていいです。
リモートの時は調査ができませんでしたけど、改めてこうやって目の前で喋ると調査ができます。
いやもうそんなことより、山本さん、
そこを調査。
山本さんはこのガチデートとかどうだったんですか。
はい、うーん、ワンラブにも行ったんですよ。
はい、
有明にある、
お、あの新しく、
新しくできた
オープンした、
いや俺ね、
デートスポットいいな。
いやだからガオリさんには悪いですけど、
はい、
俺めちゃめちゃ犬欲しくなっちゃって。
いやー可愛いですもんね。
豆柴とパグ、
やっぱか、分かる、その2択はめっちゃ分かります。
そうでしょ。
はい、
パグなんてめっちゃ遊んでんですよ。
可愛いな。
で出した瞬間静かになるんですよ。
捉えられたこうなんか、うん、状態みたいな、
静かになってんですよね。
可愛い。
でまたゲージに戻すとめっちゃ走り出すんですよ。
大型犬とかじゃないんですね。
いや実際は大きいのがいいですよ。
うん、お庭とかあったら、
そうですね。だから、ね、あの本当は俺あの山を一個買って、
お、
そんな大きい山じゃないですよ。で山を全部囲うような、おなんていうんですか、檻じゃなしに柵を立てて、うんうん、で中でいろんなものを買って野生化させたいんですよ。
なんで野生化させる。
で懐かないっていう。
でもそこでこうか放牧してる感じを眺めるみたいな、
うん、っていうのが本当はいいんです。まあ、山一個は大げさかもしれないですけど。
いやでも素敵。
まあ米塚ぐらいですよね。ちょっとこう
しっかりありますね。
小さい山ぐらいの、
へ
がなんか本当はいいですね。
もういいじゃないですか。なんかね、ガオリさんとこうなんか、うん、結婚生活が見えて一緒にこう犬を飼ったりっていう、なんかちょっとすごいリアルな感じ。
いないな。
どうするんですか。あともうだって2ヶ月、
うんうん、はい、
半、
あ十分じゃ
ない、2ヶ月半
十分じゃない。何日ですか。じゃあ75日ぐらいあるわけでしょ。
まだありますよね。
十分じゃないですか、
結婚するまで、
はい、
年末までに結婚しなかったらどうするんですか。
知らないですよそんなもん。
何それ知らないって。
まだ考えてないですよ何にも。
あ、いや一応こう希望は捨ててない。
希望を捨てるってどういうことですか。
まあ今年は無理かなみたいな。
ないですよ、楽勝でしょ。
あ、
ええ、
そうなんですね。
楽勝だと思ってますよこんなの。
候補の方は、
いや今いません。
あ、
はい、
探しに行く予定は。
いや随時探してますよ。
あ、そうですか、
はい、
楽しみにしてます。
お願いします。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。葉っぱのへ、
食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。
改めましてこんばんは、山本圭一です。
です。
さあ山本さん、はい、ここからは番組にいただいたメッセージご紹介していきます。
お願いします。
まずはマコロンさんからです。山本さん、千景さん、こんばんは。
こんばんは。
無事に改編を突破して番組継続、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
僕は初回から1回も欠かさず番組を聞いてメッセージもまめに投稿していますよ。
いやー、頭が下がります
この番組の魅力は山本さんと千景さんの飾らないトークが面白いという単純ですが、ラジオにとって最も重要な要素があるから聞き続けています。
なんだろう
帯番組の生放送を目指して頑張ってください。全力で応援しています。なるほどです。
本当にね、私もそうですよ、
はい、
生放送の帯を目指してますもん、
うん、そうなんですか。
はい。
そしたらちょっとあのトークの内容変わってきますよね。
いいえ一切変えません。私はあなたの調査をずっとしていくので。
私の調査はいいですよ。
いや、1週間生でもあなたの調査コーナーっていうのを作りますから
私生放送の時余分なこと全然喋りませんよ。
私は余分なことしか喋らないので本編になかなか入らない。
困りますね。
だって調査をしてるわけですから、調査結果を報告する義務があると思っております。
でも楽しいと思います。なんかそういう、こう雑談系の生放送で。
雑談じゃないです、調査です
調査、
はい、
何にも面白いことないですよ。調査しても
毎日いいえ
真面目に生きておりますので。
調査結果は必ず出します。
結構です。はい、では続いてライオンは寝ているさんからです。ケイチョンこんばんは。 YouTube のケイチョンチャンネルも見てますよ。
ありがとうございます。
この番組のゲストにぜひマッコイ斉藤さんを呼んでくださいマッコイさんの出演する回は再生回数が他のよりも多いと思います、うん、ぜひラジオでもお二人の茶番劇を聞きたいですと。
いやでもね、うん、マッコイ斉藤はもうめちゃめちゃ今忙しいんですよ。
もうでも半分タレントさんみたいな感じになってますね。
いやまあもう本当そうですけど。
そうですよね。
まあ一制作会社のね、はい、トップなんですけれどね、はい、まあめちゃめちゃ忙しいですよ。
やっぱり。
だからね、最近会えてもないんですけど。
あら。
そうなんですよ。もうあのね、ひっきりなしに出ていろいろやってますから。うん、
はい、
はい。まあね、いつかどっかでっていう気持ちはありますけど。まずはもうね、おのおのまず自分家で、自分のうちで、うちはケイチョンチャンネルで、はい、マッコイはマッコイのやっている、うん、こうね、仕事の中でまずは輝く方向で頑張っていき、どこかでまたお互いにパワーをつけたところで出ていければと思っております。
マッコイさん下手したら本当そのうちメインで番組やるようになっちゃう、うんうん、
いやいや当然あるかも。だから今タカさんね、あのタカチャンネルズの方 もう結構な、忙しさで動いてるんで、だって歌も出してますからね、
はい、すごいですね。
タカさんとコンビで、はい、そういうのもありますから、やっぱり出役になりつつある、うん、演出家になってますから、
はい、
まあまあまあまあ、そのうちまたどっかでタイミングがあればと思ってます。
あ、ぜひ楽しみにしています、はい、そして武闘派猫アザラシさんからはこんなメッセージです、
はい、
山さん、千景さん、こんばんは。
こんばんは。
最近流行りの YouTube 配信による女優や、うん、まあ、男女アイドルのモーニングルーティーンですとか、うんうんうん、ナイトルーティーンが僕は好きではありません、
うん、
あんなに綺麗な角度から綺麗な部分ばかりのはずがないでしょう、と冷めてしまいます。カメラを設定してるんだなとか、
うん、
もう想像してしまい、なんか滑稽だなとまで想像が膨らむ次第です、
うん、
水曜でよく流されているクロちゃんなんて、うん、あの汚い部屋に帰ってずっと素っ裸ですよ、
うん、
あれこそ真のルーティンでしょうと、
うん、
あのリア充モテ軍団のやらせを山さんや千景さんは受け入れて楽しめていますか、というふうにいただきましたが、
私はコントだと思って見てますから
なんてこと言うんですか、真面目なやつも
設定コントだと思って、コントでそれをどういかにね、
なるほど、
コントだと思ってますから、
はい、
そうですね。だからクロちゃんがパンツ一丁で寝てるみたいな、私も近いですもん、あれに、
まあ、結構 構そういう方多いんじゃないですか、男性は特にね。
女性も多いでしょう。父放り出して。
父放り出しはしないです。
絶対そうでしょ。あれ一人暮らしだったら父放り出してなんか T シャツ1枚とか。
あ、 T シャツ1枚はしますけど父は放り出さないです。
やってますって。
てかだって寒いもん。
寒い、
着ないと冷えるじゃないですか。
夏の話してるんですよ。
夏でも
寒いですか。
だってエアコンつけてるから、結局すっぱだかだと寒いのでエアコンつけてあったかい服着てます、
うん、どういうことやそれ。
冷えすぎないように。
エアコンつけてあったかい服を着てる、
はい、そうですそうです。長袖とかね、まあ、せめて半袖ちゃんと着てる、まあ、まあ
汗をかかないからね、はいはいはい、その方が熱中症対策にもいいっていう、はい、いうやつでしょ。
そうそう、
うんうん、それはわかりますよ。まあでもね、あのモーニングルーティーンは、はい、まあね、ちょうど私が始めた期間っていうかね、今年やりだしてから、うん、
はい、
あのローラがバーッと出たじゃない
ですか、ね、
であれを見て、あ、これはコントだと思いましたから。
ローラのモーニングルーティーンをコントと思ったんです。
だってあの、うん、ローラだよって起きて、うん、私はね起きるとね、窓を開けてまずいっぱい息を吸うの、はあ、うん、気持ちいいとかって。であとシャンプーとかリンスとかこれをね使ってるの、うんとかってやるじゃん。でね、朝起きるとね、うん、必ずねお野菜をいっぱい取るのとかっつって やってんじゃん。そんなに喋んないでしょモーニング
まああれは説明しながらですからね。
で外行って、
はい、
なんか飯食った後、
はい、
外犬と散歩して、
うん、素敵
で帰ってくるわけでしょ。
はい、そうですね。
全然コントですよ。
コントじゃない。
だからすぐやろうと思ったんですけど。
ああ、いいじゃないですか。
いや、その時は思ったんですけど、
はい、
なんかでも、うん、なんか違うなってその時は思ってたんですよね、
はい、
そしたら周りでいっぱい始めたじゃないですか、
うん、
ただそれに対して今度ナイトとかでしょ、
うん、
だから俺は今度あの自分が草野球でバッターボックスに入るまでのルーティーンを取ろうかなと思ってます。
あー、それもまた面白そう。
でも100打席ぐらい取らないとそのルーティーンが本当かどうか分かんないですから。
そうですね、たまたま感ある、
だからもう一切喋んない、集中してますから。バッターボックスで、まあ、ウエティングサークルでこうやってその絵ばっかりをこうタイミング合わすとか
なんかほら右足から入るとか左足から入るとか。
あ、そうです ね、
ありますよね。
俺は大きくあの右足でまず前に鳴らすんですね、このバッターボックスの先を。
もうそれは右足で、
うんうんうん、で垂らしてこう待ってっていう、まあ、で右足をこうつきますよね。右足をまずつけて、はい、であの私ちょっと左足を引くタイプなんですよね。
へ
で前重心してでこう右でこうタイミング取ってこう肩を入れながらちょっとこうピッチャーより前こう なんですか、左右足より左足を前に行く感じで叩くって感じですかね。
へ
ー。だけどやっぱ変化球が来るとこれに対してこう引いちゃうんですよね。だからこう手打ちになっちゃうんですよね、うん、これこう引いてこうなるから。
あ、
うん、まあ、それがちょっと落合さんってもうこの神主打法の落合さんこのままこういうね、左足がこう後ろに行っててもこのままこう右でバーンと行くから宇宙間に越えるホームランが、こういう感じです。
へー、
お茶屋さんはこういう感じ。私はここでこう来てこう行けばいいんですよね、だからね
それ YouTube でやった方がいいですね、ほんとね。
だからやるって言って
る。あ、やるんですか結局、うん、楽しいと思います。
そうですよ、
はい、うん、私が見てても楽しい。
私が見てても楽しい
こう野球がすごく詳しくない人でも、
うん、だからそういうモーニングルーティン、ね、モーニングウェイティングバッターボックスに行くまでのルーティーンですよね。
え、普通のモーニングルーティーンは何してるんですか、山本さんは。
モーニングルーティーンですか、
はい、今日とか朝起きてから
だいたい15分おきに2回ぐらい目覚ましをかけてるんですよ、
はい
はい、
何回目で起きるんですか。
まあ、1回目で起きるんですよ。
あ、
基本は
素晴らしいですね。
はい、それかあのもう、うん、アラームが鳴る前に起きてる時もあります。
すごい。
でアラームが鳴る前から全然起きてる時はパッと起きて、あ、じゃあちょっと長めの風呂入ろうと思ったらそこからバッと立ち上がって風呂入れたりとかみたいな。
朝ゆっくりお風呂入る派なんですね。
それは前日の睡眠時間によりますね
なるほど、
はい、今日は4時半ぐらいまで起きてたんで。
あら、またなんか見てたんですか。
そうですね、まあいろいろなんか野球をまた夜中で同じものを見たりとかして、うん、で4時半に寝たんで8時起きだったんで
全然寝てないですね。
まあ、でもまあそんなもんです。
3時間半
はい、
もともと短い
で新幹線で寝ようかなと思ったんですけど、はい、なんかいろいろやり取りしてるうちに、うん、浜松あたりに来たんで
結構来ましたね。
もういいやと思って久しぶりの新幹線だったんで、
はい、
うん、スタバでコーヒーを買って入った
ら、ちょっと優雅で、
でも大体そうしません？
蹴ります。
ちょっと優雅っていうか みんな結構買ってますよ。
私あの新幹線にコーヒー乗って乗ると、うん、酔っちゃうんですよね。
え？
ありませんか、なんかそういうの。
どういうことですか？
こう新幹線の中でコーヒー飲むと揺れで多分酔
っちゃう。嘘でしょ、そんな人います？
なりません。全然
なんないですよ。
もともと乗り物酔い系一切ないですか？
人の運転で酔うみたいなのありますね、車。だけど徐々にそれも治ってきましたかね。だから昔はもっと酔ってましたけど、最近は中でスマホ見ててもあんまり。
あ、いいな。
でちょっとなんか危ないなと思ったらもうすぐやめますもん。
でちょっとこう目閉じて、
うん、いや
寝てみるみたいな。
窓の外の景色の遠くを見てますよ。
あ、さすが乗り慣れてるから移動が多いですもんね。
移動が多いですね。
でもほとんどだって原稿書いたりとかしてるっておっしゃってましたよね。
まあ書くって言ってもあのスマホでこうプチプチプチプチやってるんです
から、はい、だから基本的には
ですね、
作業してることが多い。
なんだかんだなんかしてますね寝るって言っても真剣には寝ないですね
うとうとついたみたいな、うん、
はい、
いやでもこれからは名古屋にもたくさん新幹線で来ていただきますので。
そうですね、
はい、
まあ何かがない限りね、
はい、
はい、
ぜひぜひ。
またでもなんかこう増えてまたちょっとこう県をね、
あ、ちょっと自粛しましょうみたいな、
自粛しましょうみたいなことにもなりかねないんじゃないですか。
いやでも本当オリンピックとかね、うん、いろいろ大きなものも待ってますから、
うんうん、
そんなに締め付けることもできず。
そうですね、言ったらでも1年後何があるか分かんない、何があったかなんて本当分かんないですよ、この1年。
本当に
本当来年2021年のこの10月17日、
うん、はい、10日かな、まだ
10日、
はい、
何があるか分かんないですよ。
だからもう
今日10月10日ですか。
10日です。
はあ、昔の体育の日ですよ ね、
そうね、オリンピックのこのいろいろ調整で10月は祝日系ありませんけれども。
そうなんだ。
そうじゃないですか、10月
ないね。
ないですね、はい、
うん、
ですからちょっと皆さん忙しいと思いますが元気にお過ごしください。はい、はい、ということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。そしてお忘れかと思いますが、この番組47都道府県すべてのリスナーをゲットせよという企画も行っていますので、届き次第記録取っています。〇〇県で聞いていますよとか〇〇県出身ですというメッセージもお待ちしております。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワンニャー。
だから冒頭のコールは山本さんなんですってば。
いやだからもうリモートの癖がついたんでもうずっと待ちですよ。
ダメです、あの、うん、山本さんリードでお願いします。
さあということでお別れの時間でございます。
山本さん今週はいかがでしたか？
久しぶりだったんでね、
はい、
まあでもやっぱりこっちの方がやりやすいですよね。
いや私はご一緒できてとっても嬉しかったです、
ねえ、
はい、
まあでもルールにのっとって、
はい、
やっていきたいと思います、
はい
はい、
よろしくお願いします、
はい、
さあそれではここで今週の当選者の発表です。今週の当選者は
岐阜県はラジオネーム武闘派猫アザラシです。おめでとう。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーお送りします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。それじゃ山本さん、おしまいに一言。
私山本は山口千景を調査していきます。
しなくていいです。
また来週。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。